今日はヨシュア記の13章からです。ここでのテーマは、残っている土地です。今日は13章から、19章までですね、学んでみたいと思いますけれども、でここまでですね、私たちはヨシュアが率いるイスラエルが、戦争をしてった占領してったところを読んできました。で、11章の23節のところにですね、こう書いてあります。こうしてヨシュアはその地をことごとく取った。すべて主がモーセに告げた通りであったヨシュアはこの地をイスラエルの部族の割り当てに従って相続地としてイスラエルに分け与えた。その地に戦争は止んだとあります。そして12章に占領したそのところの王様の名前が列挙されていまして、そして13章に入るんですね。でこの13章から土地を相続していく、割り当てをして、このその神様が与えてくださったその土地のこの12部族のその部族ごとにこの割り当てのですね、土地をこう当てがっていくところに入っていくんですね。で、ここを読んで、いる人はですね、もうすぐ分かるんですけども、本当に町の名前と境界線ですね、ものすごいたくさんありましてですね、本当退屈だなっていうふうに思ってしまうのかもしれません。で、なんか登記簿を見てるようなですね、読んでるような、実はですね、古代の登記簿なわけですね、これがね。ですから、そういうふうに詳しく書かれているわけなんです。ただここで、退屈だなって思ってしまうわけなんですが、私たちはイスラエルにとってはですね、最大の関心地なわけですね。なぜかって言ったら、500年ぐらい前に、神がアブラハムに約束されました。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい、私があなたにその地を与えるのだから。こうやってあの時に神が約束してくださったことが、今実際にイスラエルたちが土地を相続することによって実現するというわけなんですね。私たちが創世記を学んだのはもう5年ぐらい6年前でしょうか、かなり長くなりますけれども、それ以上に500年ですね、この約束が与えられて、あの時に私たちは学びました。信仰によってですね、受け取っていくということ、そして実際に目に見えなくても報いがあるということをですね、信じて、この死んでいく生徒たちがいたわけですけれども、その信仰が本当に実際にその通りになっているんだですね。神様の約束というのはその通りになるんだということですね、この見ていくことができるわけなんです。で早速ですね、13章の1節です。ヨシアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。その残っている地は次の通りである。ペリシテ人の全地域、ゲシュル人の全土、エジプトの東のシホルから北方のカナン人のものとみなされているエクロンの国境まで、ペリシテ人の5人の領主、ガザ人、アシュドテ人、アシュケロン人、ガテ人、エクロン人の地、それに南のアビブ人の地、カナン人の全土、シドン人のメアラからエモリの国境のアフェクまでの地、またヘルモン山のふもとのバールガドからレボハマテまでのゲバル人の地、およびレバノンの東側全部、レバノンからミス・レフォテ・エマイムまでの産地すべての住民、すなわちシドン人の全部、私は彼らをイスラエル人の前から追い払おう。私が命じた通りに、ただあなた方はその地をイスラエルに相続地として分け与えよう。今あなたはこの地を9の部族とマナセの半部族とに相続地として割り当てよう。長くなりましたけれども、相続地として割り当てられるわけなんですが、実はまだ占領していない土地がたくさん残っているですね。今日のメッセージの題が残っている土地なんですけれども、占領していない土地がまだ残っているんです。ですからこれから ヨシュアが率いて戦争を続けて行えば良いのですが、ヨシュアはもう年を重ねて老人になっていました。彼が死んだのも110歳ですけれども、100歳ぐらいだったのでしょうか、分かりませんが、老人になっていて、そして死ぬ時ももう近いわけなんですね。ですから戦争をしていく前にですね、このように土地の割り当てをこの速やかに行っていかなければいけないという状況の中に立たせられたわけなんです。それで、今読んだところは一体実際どういうどこかと言いますとですね、今この聖書地図ですけれども、この色がついているところがその残っている土地ですね。ペリシテ人の土地が書いてありましたけれども、このペリシテ人はここですね、ガテとかエクロンとかアシュドテとかですね。そしてここで、ゲシュル人というのがこのガリラヤ湖の東ですね、北東のところにいました。そしてレバノンとか、あと レボハマテとかって書いてありましたけど、これ一番上の方ですね、こういうところですね、そっちの方までのこの土地を全てだというふうに書いてあるわけなんですね。でここのところがまだ占領していない。そしてこの前私たちがこのヨシュアがこの5人の王と戦って、それで南の方に攻め入って、それから北の方の王が戦いに来て、それで北の方も攻め入ったという話を聞いてですね、なんか全てをですね攻めたように聞こえるんですけれども、ところどころ余っている、この取り残しているようなですね城壁の町というか、このカナン人が住んでいる町々があったんですね。でそれが具体的には詩式の一章に出てくるんですけれども、この河川が引いてあるところがですね、まだこの征服していないこの町々でした。ですからカナン人のところも、ここは攻め入ったところなんですけど、こういう局所的に、残っているところがあったわけなんですね。でそこをあなた方が占領しなければならないと、このように言ったわけなんですね。でもう一度思い起こしてほしいんですが、このヨシュア記のテーマは信仰による勝利ですね。私たちがイエス・キリストにあって神から霊的祝福を、全ての霊的祝福を受け取ったというふうに書いてあり、私たちは神からの約束をすでに与えられたんですね。でそれを実際に自分のものとしていく、実際に自分が体験していくためには信仰が必要なわけです。それを信仰を持って進み出る、そのこの営みがですね、このヨシュア記に書いてあるわけですね。土台はすべて、約束はすべてモーセによって与えられていたわけですね。モーセがもうすべて与えられて、それをただ現実のものとしていくという、この作業をヨシュアは行っていたわけなんですね。私たちクリスチャン生活もそうなんですね。私たちクリスチャンもこの実際に約束されていること、神が約束してくださっていること、クリスチャンに対して約束してくださっていること、それと実際の自分の生活というのにギャップがあるわけなんですね。そのギャップを埋めるというのは信仰なんです。でどうやって埋めるかといったら、信仰によってその約束をこの主張するというか、自分のものにしていくというか、そしてこの御霊が支配される領域を増やしていただくということになるわけなんです。で、まだ占領すべき土地が残っていると。約束されて割り当てられているけれども、そこをですね、占領しなきゃいけないんですね。それを、この私たちは今からこれから読んでいくわけで、私たちクリスチャンもですね、同じように、この、勝ち取っていかなければいけない領域というのを、この、勝ち取っていかなければいけないわけなんです。で 8節から続けて読みますけれども、マナセの他の半部族とともに、ルベン人とガド人とは、ヨルダン川の向こう側、東の方で、モーセが彼らに与えた相続地を取っていた。主のしもべ、モーセが彼らに与えた通りである。ヨシュアに対しては、 主は7節を見ると9つの部族とマナセの部族というのに相続主として割り当てようと命じておられるわけなんですが、すでにですねヨルダンの東の方、向こう側、東ですね、モーセが相続地を取っていたわけなんですね。覚えてますね、民数記に書いてありました。また申命記もですね、そのモーセが最後の説教をイスラエルの人たちに行った場所というのはもうすでに勝ち取ったところだったわけです。でそこを、もうすでに、マナセとノハン部族とルベン人とガド人がそこに住みたいと言って、そして、そこをもう相続主として得ている。けれども戦士たちは、青年男子たちは一緒に戦っていたわけですね。このような状況の中で、この前にですね、すでに取っているところの土地がここに書いてあります。まあ、これまた読むとですね大変になるので、この読まないですけれども、12節から読みます。アシュタロテとエデレイを治めていたバシャンのオグの全王国、オグはレファイムの生き残りであった。モーセはこれらを売って追い払ったんですが、しかしイスラエル人はゲシュル人とマーカ人とを追い払わなかったので、ゲシュルとマーカはイスラエルの中に住んだ。今日もそうであるとあるわけなんですね。追い払わなかった人たちがいて、そこに書いてあるゲシュル人とまたマーカ人ですね。そしてイスラエルの中に住んでしまったということなんです。でこのゲシュル人ですけれども、後でですねダビデが奥さんとしてもらう一人に入っています。そしてその息子がアブシャロムです。でアブシャロムは父の怒りを買った時にゲシュルに逃げて、そこにずっと住んでたんですね。で戻って行くのを待っていたわけなんですね。で、マーカ人、これもですね、このダビデに謀反を起こしたシェバという人がいます。あのアブシャロムが死んだ後にですね、シェバが出てきました。で彼はマーカ人が住んでいるところに逃げていったということが第2サムエル記の20章に書いてあります。でこのようにイスラエルにとってですね、後々に彼らを追い払わなかったことによっていろいろな悩みの種がとなっていくわけなんですね。で、これから今から読んでいくところに追い払わなかったという箇所が何回か出てきます。イスラエルは相続地を与えられたんですが、敵がそこに住むのを許しているわけですね。で許しているために、その最初はですね、その彼らを苦しめていた、奴隷として苦しめてたりするんですけども、後に逆に苦しめられていく、奴隷となっていくという話を詩式の中で読んでいきます。このように私たちは殺すか殺されるかって言ったらいいかもしれません。支配するか支配されるかの2つの選択の中で生きています。肉の働きを私たちが自分の生活の中で許しているのであれば、そこにおいて神がというか、このその働きがですね、肉の働きを許して自分は治めているつもりだけれども、後でそれが命取りとなって、自分がそれに支配されていくという中にあるわけなんですね。でこの2つしかないんだということ、私たちは知らなければいけません。でここで、この一緒に住んでしまったというところに大きな問題があるわけなんですね。で次14節ご覧ください。ただレビの部族だけには相続地が与えられなかった。主が約束された通り、イスラエルの神主への火による捧げ物、それが彼らの相続地であった。レビの部族には与えられませんでした。なぜかというと、彼らは火による捧げ物が相続地なんだということなんです。これ全焼の生贄とか和解の生贄とかですね、あります。そして彼らはそこで奉仕をする、その 中における動物ですね、そのお肉分け前としてもらうことができます。それが彼らの生活を支えていたとも言えるわけなんですね。彼らにはまちまちが与えられました。自分たちの住むまちまちですね。でそれが21章ですねに書いてありますですね。あと放牧地ですね、家畜を飼うための放牧地。でも土地は与えられなかった。でも彼らは主を礼拝するというところにおける祝福が与えられていたんだということであります。次に15節、モーセはルベン部族の諸子族に相続地を与えたとあります。でルベン部族は視界の東側、モーセが最後に登ったネボ山があるところに割り当てられました。ここからですね、この聖書の地図をですね、この十二部族のこの書いてある地図を見ながらこの聞いててください。ですか。そうするとですね、このルベン部族はネボ山があるところ、視界の向こう側ですね、にこの割り当てが与えられています。そして、この20節を見るとピスガの傾斜地ってありますね。ちょうどこのネボ山のところですね。そしてここには資本のこのエモリ人の資本が王国があったところであります。そして22節に面白いのは、イスラエル人はこれらを殺したほか、ベオルの子占い師のバールも剣で殺したとあります。ですからバラムですね、バールじゃなくてバラムですね、剣で殺したとあります。面白いですね、バラムはですね、バラクに助言をしてモアブの娘たちをイスラエルの宿営の中に送り込ませたわけなんですね。でそれでイスラエルに神罰が下ったわけなんですが、おそらくは大きな報酬を得たでしょう、バラムから。けれどもすぐに死んでしまいました。なんと虚しいことでしょうか。金を愛することは全ての悪の根であるとパウロは言いましたけれども、本当にこの金に目をくらまされたこのバラムはですね、最後はこのように殺されるという結果になったわけですね。で次に24節に行ってください。ガド部族について書いてありますね。でガド部族はこのルベンの部族のこの上です。この上のところガリラヤ湖に至るまで、このキレネテ湖っていう27節に書いてあるんですが、これはヘブル語のガリラヤ湖なんですね。キレネテ湖です。で、この下の部分、でもちょっとこの、あれですね、新改訳聖書の地図ですと、ガリラヤ湖の下の部分にまでなってないんですが、私が調べたものだとなっていたんですね。ここには書いてないんですね、特に。こっちにはちょっと見当たらないですけど、私が調べたのだとなってましたですね。でここにも書いてありますけれども、キレネテ湖の端までであったと27節に書いてあります。でこれがガドの相続地でありました。で次に29節を見ると、マナセの半部族にも相続地を与えたと、あります。そして、このバシャンとかってあるんですが、ゴラン高原のところですね、このもっと北のところですね、そこがこのマナセ、部族のものと半部族ですねとなりました。そして33節に、レビ部族にはモーセは土地を相続地を与えなかった。主が彼らに約束された通りに、イスラエルの神主が彼らの相続地であるとあります。同じことを書いたんですけれども、ちょっと違うんですね。主ご自身が彼らの相続地であるとあります。素晴らしいと思いませんか。実際の物理的な相続地は与えられてないんですけど、目に見えなく主を礼拝するという特権に彼らは預かっていて、目に見えないところにおけるこの相続は計り知れないものがあるわけなんですね。そして私たちが新約においてはキリストにあって祭司なんだと書いてあります。ですから私たちが主が共にいてくださるというところに最大のですね、喜びを楽しみを持っているかどうか、 に行くかというか、ある意味で私たちはレビ人なんですね。本当に主と共にこの時間を過ごすことを楽しみとして、それともそれ以外のことを楽しみにしているか、私たち自分で点検していかなければいけません。祈りを楽しみにしているか、御言葉の学び、そしてそれを通してですね、本当に主にあって喜んでいるか、絶えず祈りなさい、絶えず感謝、いつも感謝しなさい、喜んでいなさいと言ってますから、本当に絶えずですね、主を意識して主との交わりこそを喜んでいるかどうかですね。ここがですね、この問われてくると思います。そして14章に入ります。1節から5節は今話の13章で語られていたところのまとめになっていますね。東側のこの相続地のことについて書いてありました。ですからちょっと飛ばしますね。で、6節はユダ族について書いてます。時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。ギルガル覚えてますか？そこからエリコとかアイとかですね、このいろいろな国あの王たちを倒してった、この拠点になったわけですね。戦争の拠点になったわけです。そしてユダ族がこのまずヨシュアのところにやってきてですね、でこのユダ族について14章そして15章と長くですね、この描かれています。まずやってきたのがこのユダ族だったんですね。でここにですね、このユダ族が神の約束を本当に敏感に求めていた部族であるということがよくわかるわけなんですね。この相続地の割り当てを読んでいくときに参考にすると良い箇所が2箇所あります。ヤコブの預言、創世記の48章だったと思いますけど、49章かな、49章ですよ、すみません、49章にあるヤコブの12人の息子に対する予言、そしてモーセが死ぬ前にヨルダン川の向こう側でイスラエルに対して語ったところの予言があります。でこれが各部族に対して実現していくわけなんですけれども、この一つその一つ一つの相続地を見ていくとですね、それがよくわかるんですね。例えばユダ部族はこのオジシというふうに呼ばれています。でいろいろな動物がいるんだけれども、オジシがですね横たわっていてですね、ものすごく強いんだということです。戦いはあるんですけども、でもその戦いに勝っていくんですね。そしてもちろんシロといってですね、メシアがそこから現れる、王権がそこから離れないということも書いてあります。ダビデが出て、ダビデの子であるイエス様が現れてくださったのもユダ族なわけですね。そして、モーセの予言ではですね、このやはり自分の手で戦っていくということが書いてあるんですね。このように戦っていく、そして、この本当に強くなっていく、そのことがこのユダ族に約束されていてですね、この相続地においてもですね、本当にそのようにこのたくさんですね取っていくこの部族となっていくんですね。でその第一人者がカレブです。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルニアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わせたとき、私は40歳でした。そのとき私は自分の心にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しましたとあります。思い出せますね。民数記の13章14章に書かれてある出来事です。シナイ山からの旅で約束の地に入ろうとする、その入り口のところがカデシュバルネアだってわけですけれども、カレブはこのユダ部族のリーダーと としてですね出てて、そしてヨシュアがエフライム族のこのリーダーとして出ててですね、12人のこのスパイの中の2人だったわけなんです。そして、このエスコールでしたっけ、エシコールでしたっけ、谷の方に行ってですね、この大きなブドウをこう持ち帰ってきて、そして2人、カレブは行こうではないか、攻め取ろうではないかと言ったんですね。心にあることを話したわけです。ここに書いてあるところです。ところが10人の者が、ヨシアを除く10人ですね、ヨシアもカレブと同じだったんですけども、10人の者が このアナク人が住んでいると、巨人だって言ってですね、悪いことを言って、そしてイスラエルたちがそれでもう絶望してですね、エジプトに戻ろうと言ったわけですね。けれどもカレブは、私は私の神主に従い通しましたと言いました。ここはとっても大事です。ここは今日のメッセージの鍵になることです。私は私の神主に従い通した、従っただけじゃないんですね、従い通したんです。全く心で主に従った、あるいは最後まで従ったと言ってもいいかもしれません。目標に向かって一心に走るですね。ぶれない、他の思い煩いを抱かないというふうに言ってもいいかもしれません。私たちが信仰の旅を行うところにおいて、イエス様の例えの中にある4種類の土地に出くわします。特に試練、思い煩いですね。岩地が試練で、そして茨が思い煩いですけれど、私たちが信仰によって一歩一歩前に進み入れるときに、困難のことが起こったり、あとはそうですね、もうこれはいいやっていうようなですね、嫌になるような出来事とか起こったりします。でそうするとですね、私たちはいや主に従うなんていうことをまあそんなにやらないでですね、このなんとなくやってればいいやというような気持ちになってくるんですね。諦めるっていう言葉ですね。それが一番いいと思います。疲れるですね。けれどもそういう試練によってですね、その歩みを遅くしてしまうということをしないでですね、このカレブは従い通したわけですね。またこの世の思い煩いが出てくるわけですね。このいい、その試練というのはこの悪く見えるような出来事ですけれども、思い煩いというのはよく見えるような出来事の中で起こっているわけですね。例えば仕事がうまくいっていると、こう仕事にはまっていくとかですね、あとはまあいろいろ良いと思われるようなことをですね、にこのどんどんはまっていく、これは思い煩いなわけです。私たちは楽な道を選びたいと願ってしまいます。そのために心が2つになってしまうんですね。2心になってしまうんです。日曜日は教会だけれども、平日はまあ違うことに捧げてもいいよねというふうになっていきます。でもカレブはそういうことをしなかった。カレブは、まあ、私たちの今のクリスチャン生活だったら日曜日だけでなくて平日もですねクリスチャン生活をするんだということを決めていた人なんです。平日にクリスチャン生活をするということはアナク人のような存在がたくさんいます。でも行くんだ、ここで勝ち得るんだ、クリスチャンとして生きるんだ、これがカレブだったんです。主に従い通しましたということですね。そこで その日、9節です。モーセは誓って、あなたの足が踏みゆく地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、あなたが私の神主に従い通したからです、であると言いました。モーセがそのように言ったんですね。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生き長らえさせてくださいました。今や私は今日でももう85歳になります。当時40歳で、今85歳です。40年間は荒野にいたわけですね。で、5年間でこの遠征を行ったというか、イスラエルこの約束の土地を戦争を行っていたわけですね。で、この間彼はひるむことなく約束から目を離すことはなかったんですね。で、次、しかもモーセが私を使わせた日のように今も双肩です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。85歳のおじいさんが40歳の時の体と同じなわけなんですね。でもこれはですね、霊的にそうなんです。内なる人が日々新たにされるとパウロは言いました。約束にしがみついて忍耐するという生活をクリスチャンは歩んでいくんですが、それはですね、私たちが何か疲れてですね、本当に何かこう疲れ切ってしまうような印象を抱いてしまうんですけども、そういうことでは決してないわけなんです。主により頼むということはスムーズなことです。いや、生活の中でクリスチャンとして生きていくなんて、ちょっと待ってください。いや、御霊により頼むことを覚えたらスムーズなんです。いや、そんなとこ行ったら大変だから、いや、行かないよ、自分のところにもう精一杯だから。いや、そこに行ったら本当に神様の素晴らしい働きを見ることができるんです。で、このカレブのように内なる人が新たにされてですね、本当に双肩でいることができるわけなんです。主を待ち望む者は疲れ果てない方でですね、飛ぶことができると、翼を広げることができるんだと御前書に約束されています。どうか今主があの日に約束されたこの山地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、あそこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。彼がすごいのはですね、難攻不落なところをあえてくださいとお願いしているところなんです。思い出してください。45年前、行ったでしょ、あそこにアナク人がいたでしょ、あそこをください。彼はよく分かってました。戦うことによって勝ち取っていくんだと。これをよく分かったんです。戦うことによって勝ち取っていくんです。で、これがクリスチャン生活でもあります。戦うことによって勝ち取っていく。僕は戦いたくない。じゃあクリスチャンやめてください。クリスチャン生活は信仰によって戦う存在なんです。キリストの戦士である。現状維持のために生きてたらその現状は死んでいきます。しかし信仰によって踏み出して御霊が支配される新しい領域に侵入していく。で、これがですね、私たちの本質なんですね。霊の戦いをしていくんです。もちろん試練があります。例えば夫婦仲が悪くなったり、金銭的な問題が出たり、またいろんな誘惑、今まで経験したこともないような誘惑に遭うかもしれません。御霊によって進み出るんです。で、戦っていくんです。休むところはあるんです。天国に行って休むんです。いや、もういいですよ、引退生活しますから。もうね、クリスチャンもでも引退生活しますから、休まないでください。クリスチャン生活で休まないでください。休むなんて永遠に休めます。それが 安息を得るために努めなさい、努力しなさいと、このヘブル人の手紙に書いてあるところなんですね。でないと押し流されるんです。あそこに書いてありました、学びました、ヘブル人の手紙、押し流される、あれ漂流するっていうこと。知らないうちにあのゴムボート乗ったらですね、桶に出てですね、戻れなくなってる状態です。ですから戦っていくわけですね。それでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。ヘブロンの地です。これアブラハムがかつて住んでいた場所であって、サラの墓、そしてアブラハム自身の墓にもなった場所ですね。主との交わりが盛んに行われたところですね。先ほどヨルダン川の東側の方の土地を願った人たちがいました。ルベン族とガド族とマナセの半部族です。目に見えるところは肥沃でしたけれども、彼らが一番敵の攻撃にさらされて、彼らが一番初めに滅んだわけなんです。アモン人がいて、あとはモアブ人がいて、そしてシリア人あるいはアラム人がいたわけです。ですね。で、彼らが攻撃をし、最後にアッシリアですね。ですね。ここを欲しいって言って取っていったわけですね。私たちが世の中に自分を置いていくと、もちろん世の中にいるんですよ。だけれども、その自分の霊的な生活の中で、この敵が入り込みやすいところに自分を置いていく、あえて誘惑、あえてこの世の価値観があるようなところに自分を置いていくとですね、すぐにやられてしまうわけですね。でもユダ、このヘブロンを求めた、このヘブロンが与えられたカレブというのはもうその、対照的なわけなんです。最も主に近いところ、主との交わり、それをですね、この自分がそういうことをすることができるような場所に自分を置いていくということなんですね。で、これをですね、彼は求めたんです。ですからカレブがですね、私たちの信仰の模範です。信仰の戦いの模範ですね。で、13節に、それでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続して与えた。そしてヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地になって、今日もそうである、なりました。実際になったんですね。他のところは住民が住んでたりいろいろねしてた、ここは実際になったんです。それは彼がイスラエル人の神主に従い通したからである。繰り返されてますね。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。アルバというのはアラク人の中の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争は止んだ。戦争は止むんですね。戦争が嫌いな人、まあ私も今日面白いメールをいただきました。アメリカに住んでる日本人の人でですね、インスタントラーメンのような平和主義者がとか何だかって言ってましたね。アメリカがイラク攻撃をしたらですね、それが叫ぶだろうと、インスタントラーメンのような平和主義者とかですね、クリスチャンと名乗る者たちも何時の敵を愛せとかって叫ぶだろうと、もし攻撃を仕掛けたらって言ってました。戦争するってことはですね、この何かこう生理的な拒否反応です。けれどもここを見てください、病んだんですね。病んだんです。戦争をすることによって病んだんです。戦争が、私たちがですね、戦いを回避したらいつまでも戦いが起こります。四世紀ダビデずっと起こってきます。イエスも来ない限り、ね、亡くならないわけなんですけど、でなんで亡くならないかって言ったら、イスラエルが全く心を持って主に立ち返ることがない、主に従順じゃない。ですからイエス様が再臨される時まで、御霊が彼らに注がれる時までですね、これが実現しないというような戦争状態が最後まで続くわけです。最後はどうなります？ハルマゲドンですよ。そういう戦争状態で止むことを知らなかった。なぜかと言ったら戦争しなかったからなんです。戦争は止んだわけですね。で、彼らはここに安らかに住むことができるようになった。 15章に入ります。でここはですねユダ族の土地の境界線が書かれているんですね。でユダ族が最も広い土地を得て、で、ちょっとまた聖書地図を見ていただきたいんですが、ネゲブという土地がまず与えられています。ネゲブって分かりますか？イスラエルの南の地域ですね。ここはまあ砂漠になっています。そして上の方がですね平地って言われるところなんですけれども、またはですね、シェフェラというふうにも呼ばれる、まあ、平地って意味ですけれども、でこれがこのちょっと上の方ですね、です。ですからこのペリシテ人とかがですねこの攻め入ってくるのをせき止めるですねこのいい場所だったわけなんですね。そして、この西側海岸地域、このペリシテ人が住んでいるところですね。そして東が山地になっているわけです。ですね、ヘブロンもそうだしですね、このカルメルとかマオンとかいろいろありますけども、そこら辺がそうです。でさらに東行くと視界のところですね、この砂漠の地域があるわけですね。このようにユダの土地が非常に広い土地がこの与えられたわけです。13節に飛びますね。15章の13節を見てください。ヨシアは主の命令でエフネの子カレブにユダ族の中でキリアテアルバ、すなわちヘブロンを割り当て地として与えた。アルバはアナクの父であった。カレブはそのところからアナクの3人の息子、シェシャイ、アヒマン、タルマイを追い払った。これらはアナクの子供である。で、このようにしてカレブが戦ったということが書いてあります。そのうちそのところから彼はデビルの住民のところに攻め上った。デビルの名は以前はキリアテセフェルであった。その時カレブは言った。キルヤテセフェルを売ってこれを取る者は私の娘アクサを妻として与えよう。ケラズの子でカレブの兄弟オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。カレブは自分自身だけで戦争をしたのではなくて家族を取り組ませました。娘を与えようと言ったわけなんです。でこれで娘もですねこのに対してもカレブは戦争をするっていうかこのアナク人と戦っていくっていうこう情熱をですね彼女にも託しているわけなんですね。すごいですね。自分だけではなくて本当に神の約束を愛するものをですねこの自分の娘にも自分の周りの人にもこう伝授していったわけ。で彼女が嫁ぐときオテニエルは彼女をそそのかして畑を父に求めることをした。これオテニエルがそそのかしてたんですけど、他の訳を見るとですね英語ではそんなこと書いてないし、あとは、彼女がですねこの父に求めたというのしか書いてありません。で彼女がロバから降りたのでカレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。彼女は言った。私に祝いの品をください。あなたはネギブの地に私を送るのですから水の泉を私にください。そこで彼は、神の泉とシモの泉とを彼女に与えたと言って、ネギブというのは砂漠地帯ですからこのように泉というのはとても大事になるわけですけれども、娘はそれを求めてそして住み始めたわけなんですね。このようにしてですね本当にこのカレブの娘もですね主を愛して主が与えてくださったものを自分のものにしていくという情熱に長けていたわけですね。このオテニエルという人物ご存知ですか？獅子の一番初めの獅子です。カレブの兄弟オテニエルが一番初めにこのイスラエルがですねこの苦境の中にいた時に主に叫び求めた時にですね主が送ってくださったのがこのオテニエルです。で20節から、ここからですね、町が書いてあります。これ読んでたら大変なので全て飛ばして63節でいきます。ユダ族はエルサレムの住民エブス人を追い払うことができなかった。それでエブス人はユダヤ人とともユダ族とともにエルサレムに住んでいた。今日もそうであるね、陥落させることはできなかったんです。エルサレムというところ私も行ってよーく分かりました。あの 自然のですね、あの地形そのものが要塞なんですね。ケデロンの谷、ヒノムの谷に囲まれておりですね、このなかなか攻めることができない難攻不落のところです。で問題がですね、水がないんです。でそこで泉がありました。でその泉のところに井戸を掘っていたんです、エブス人が。それでその井戸、泉のところからですね、その中に入っていく方法をイスラエルが知りまして、そしてダビデの部下ヨアブが夜に這い上がっていたんです。そしてエブス人を行って、でそしてそれからエルサレムがダビデの町と呼ばれるようになったわけなんですね。でもダメだったんですね。でここはでも言い訳はできないと思います。カレブがアナク人を倒しています。エブス人も倒すことはできたと思います。2月やってて、あもういいやここまで、絶対できないですね。もし本当に普通にクリスチャン生活だったら絶対攻めていかなきゃいけません。イスラエルがそうでした。それをいつやるかということなんですね。そして次に、16章に入ります。ヨセフ族がくじで割り当てられた地の境界線は東エリコのあたりのヨルダン川、すなわちエリコの水から荒野でエリコから山頂を下ってベテルに至り、ずっとこう書いてありますけれども、でこのヨセフ族4節を見ると、マナーセとエフライムは彼らの相続を受けたとあります。ヨセフ族とありますが、マナーセ族とエフライム族ですね。ヨセフではなくですね、直接ヤコブの息子としてですね、ヤコブが2人を祝福したわけなんです。そこからヨセフはこの2倍の分け前をもらうことができたわけです。ルベン族が本当はもらうはずなんですね、長子だから、ね、長子の権利があります。でもルベンは、ビルハとですね、このヤコブのそばめビルハと寝たということによってですね、ヤコブは予言の中でこの他に他に勝ることができないという予言をしたんですね。でその通りになりました。で2倍の祝福を受けたのがこのマナセとエフライムなんですね。でこのマナセとエフライムのこのところを見るとですね、ちょうどイスラエルの真ん中ですね、ちょうど帯を締めているかのようにですね、このエフライムとマナセがイスラエルの土地を持っています。で5節を見ると、エフライム族の諸子族の地域は次の通りだとあって、境界線が書いてあってですね、10節にとります。彼らはゲゼルに住むカナン人を追い払わなかったので、カナン人はエフライムの中に住んでいた今日もそうである。カナン人は区域に服する奴隷となったとあります。カナン人を奴隷にしました。追い払わなければいけない存在ですね。まあ、追い払うというか殺すというか、奴隷にしたんです。使うことができるということですね。で、このヨセフに与えられた元々のヤコブの予言というのはですね、またモーセもそうですけども、天からの賜物、自然をもたらす賜物があるんだと言っています。最も肥沃というか、最もこう、自然のこの祝福がある、そのような場所なんだというこの予言があって、実際にそうだったんですね。エフライムもすごいいいところだし、あとはこのマナスもそうですね、メギド平野があるしですね、本当すごいですねマナスも。ですからそういう物質的な繁栄というのがあるわけなんですね。でもそれを持ってカレブのような戦う精神がないんですね。こいつは使えると思ったんです。で区域に貸しているから、あたかも主に従っているかのように見えますよね。でも動機の中ではですね、やはり世の思い煩いが入っているわけなんです。ここに自分を欺いているっていうのがあります。私たちがこうクリスチャンらしく振る舞っていてですね、そして私はこういうことをとりあえずやっていると言って、動機は見たらそうではなくてですね、 何かこう遊ばせているというか、その思い煩いというか世にあるものをこう自分のものにこの持っているというか、で持っていながらクリスチャンっぽく動くということを行っていくわけなんですね。で心のどっかで全くものになってないんです。心のどっかで主から距離を置いてるんです。人と距離を置くってことありますね。よく、まあ、ちょっとあんまり付き合うとね、大変なことになっちゃう、ちょっと距離を置こうっていう言葉をよく使います。主と距離を置くっていうことは私たちに起こるんですね。ですからエフライム人のように祝福されていながらもなおかつ主から少し心を離しているという状態を行っていく。でもここには致命的なものがあるわけですね。主との命がないからいつかボロが出ます。そのボロはこの具体的には四死記の中では四死記の中で見ることができるわけなんですね。マナセ部族がくじで割り当てられた地は次の通りであると17章の一節に書いてあります。マナセ族の相続ですね。マナスはヨセフの長子であった。マナスの長子でギルアデの父であるマルキルは戦士であったのでとかっていろいろ書いてあってですね、これ東側の相続地のことが書いてあってですね、そして3節からは、このセロフハデの子孫の話が出てきます。でこのセロフハデは息子がいなかった、娘しかいなかった。そのためにこの相続地はどうなるかって話になったんですけども、民数記の最後のところにですね、この娘たち女の人たちがモーセのところに申し出て進み出てですね、そして私たちの土地をくださいというふうに要求しているところがあります。でモーセが主に伺いを立てたら主はそれはもっともなことであるとお答えになってですね、彼女たちにも相続が与えられるようになるわけなんです。それでこの西側の方にもですね、このマナセのこの統治が与えられていくようになるということになります。そして7節から相続地の境界線が書かれていて11節に飛びます。マナセにはイッサカルとアシュルの間にベテシアンとそれに属する村落とかいろいろあってですね、このイッサカルとアシュルの土地の中に村落を持っていたんです。あれ相続地なのに。けれどもですね、ここの村落にはカナン人が住んでいました。そこでマナセ族、まあ、イフライム族もそうなんですが大きくて強かったんです。だから彼らに住ませるという約この相続を割り当てを与えて彼らが戦ってもらおうと思っていたわけなんです。ところが12節、しかしマナセ族はこれらの町々を占領することができなかった。カナン人はその土地に住み通したとあるわけなんですね。占領しなかったんです、せっかく与えられているのに。というかそのように戦ってもらうと期待されていたのに戦わなかった。イスラエル人は強くなってからカナン人に区域を貸したが彼らを追い払ってしまうことはなかったと。区域貸すんですね。奴隷となったら益が出ますよ、経済的な。追い払うことはなかった。そこで14節に入ります。ヨセフ族はヨシュアに告げていった。主が今まで私を祝福されたので私は数の多い民になりました。あなたはなぜ私にただ一つのくじによる相続地、ただ一つの割り当て地しか分けてくださらなかったのですか。ヨシュアは彼に言った。もしもあなたの数の多い民であるならペリジ人やレファイム人の地の森に登っていってそこを自分で切り開くがよい。エフライムの山地はあなたには狭すぎるのだから、足りないと言ってるんですね。でもヨシアは切り開けと言ってるんです。戦って追い払って切り開け。でもヨセフ族は答えた。16節、山地は私どもには十分ではありません。それに谷間の地に住んでいるカナン人もベテシアンとそれに属する村落にいる者もイズレールの谷にいる者もみんな鉄の戦車を持っています。鉄の戦車を持っているから戦えませんよ。産地なんていうのも十分ではありませんよ。いろいろと 文句をつけているわけなんです。そこでヨシアは叱りました。ヨセフ家の者エフライムとマナセにこう言った。あなたは数の多い民で大きな力を持っている。あなたはただ一つのくじによる割り当て地だけを持っていてはならない。産地もあなたのものとしなければならない。それが森であっても切り開いてその終わるところまであなたのものとしなければならない。カラン人は鉄の戦車を持っていて強いのだから、あなたは彼らを追い払わなければならないと言っています。戦えない、数が多いのに何を怠慢のことを言ってるのか。追い払いなさい、戦いなさいと言ってるんですね。カレブと対照的なわけですよ。彼らは、カレブは最も大変なところを戦って攻め入っていきたいけれども、エフライムとマナセはすでに与えられているものがあって、その力によって戦うことが十分にできたにもかかわらず安易な道を選んでいた、怠慢だったということです。自分の豊かさを求めて神を求めていないということですね。ですから私たちは戦っていかなければいけない、戦う存在なんだということをもう一度ですね考えていきたいと思います。思い煩いというのはいつでも中にこのようにして入ってくるわけですね。戦うことを忘れた人たちがどのようになっていくかということがここでよくわかるわけですね。大きな力を持ってるんですよ、できるんですよ、なのにしない、そういうふうにならないようにしなければいけません。そして18章に入ります。さてイスラエル人の全会衆はシロに集まり、そこに会見の天幕を立てた。その地はこの地は彼らによって征服されていたとあります。今の舞台、今までの舞台はギルガルでした。戦争をしていて、そしてそこの拠点としてのギルガルがあったんですが、今はシロですね。シロというのはエフライムの土地にあってですね、そしてちょうどイスラエルの真ん中ぐらいに位置する場所です。エルサレムから北上するとバスで30分ぐらいでしたかね。99年のイスラエル旅行で大体そのくらいだったかな、行きました。そこに神の幕屋が建てられたんですね。でここを拠点にしました。宗教的な拠点、神を礼拝するところの拠点にし、イスラエルが神の国であるですね、神のが支配する国なんだということをですね保っていこうとしたわけなんです。でこのように移動してなんとかこの落ち着こうとしているときに、ヨシアは戦え戦えというふうにこの強く言っている箇所を今から読んでいきます。イスラエル人の中でまだ自分たちの相続地が割り当てられてない7つの部族が残っていた。そこでヨシアはイスラエル人に言った。あなた方の父祖の神主があなた方に与えられた地を占領しに行くのをあなた方はいつまで伸ばしているのか。ヨセフ族とユダ族は割り当てが与えられて定住していたんですけども、この7つの部族は、まあ、ベドウィン的な移動的なですね生活、まあ、ずっと荒野の生活をしていたわけだし、戦争の生活の時でもずっと動いていてですね、別に定住していたわけではないですから慣れているわけなんですよね、まあ、ちょうどアパート生活をしているんだけれども家を持っていないみたいな、まあ、現代的な言い方をしたらですね、まあ、そういうような状態ですから住むことはできるわけなんですよ。けれどもいつまでですね伸ばしているんだと、もう占領しに行きなさいというふうにこう強く促しているわけなんです。人間というのはですねこうやって怠惰なんですよ、基本的に。後でやる、霊的にそうなんです。後でやる、伝道するのも家族に伝道するのもね、あいや、まあ、もうちょっと10年ぐらい生きてるだろうからとかですね、そういうふうに言って熱心に祈ることをやめてしまう。自分の周りにいる人、地域の人ですね、やめてしまう、ね、いつから先に伸ばして、やらなきゃいけないことはあるでしょう、早くしていきなさいと、そのようにヨシアは促しているわけです。で次見てください。部族ごとに3人の者を選び出しなさい。彼らが立ってその地を生き巡るように私は彼らを送り出そう。彼らはその地についてのその相続のことを確信し、私のところに来なければならない。彼らはそれを7つの割り当て地に分割しなさい。 ユダは南側の彼の地域にとどまり、ヨセキは北側の彼の地域にとどまらなければならない。あなた方はその地の7つの割り当て地を書き記し、それをここの私のところに持ってこなければならない。私はここで私たちの神主の前にあなたのためにくじを引こうと言います。これ3人それぞれの部族から出てですね、調査、土地の調査をしに行きなさいと。その調査をしに行った結果をですね、みんなで見せ合って、それでそれに基づいてくじを引いて割り当て地を分割していくということをここで言っているわけなんです。次に、しかしレビ人はあなた方の中で割り当て地がない。主の祭司として使えることがその相続地だからである。またガドとルーベンとマナセの派閥からヨルダン川の向こうから東の方で、すでに彼の相続地を受けている。それは主の守護神モーセからに与えられたもの、与えたものである。で、このようにレビ人相続地がないということがまた書いてありました。で、ここでは主がの祭司であること、祭司職、奉仕をすることそのものが相続地だった。最初はですね、全焼の生贄です、糧ですね。そして次には主ご自身です。そして祭司職です。私たちが本当にこのクリスチャンとして礼拝をしていく、そのこと自体がですね、相続なんだですね。奉仕をしていくこと自体が相続なんだということです。で、次に11節に飛びます。ベニヤミン部族の諸子族がくじを引いた。彼らのくじに当たった地域はユダ族とヨセフ族の間にあった。ベニヤ民族は大きな部族の間に入りました。ユダ族とヨセフ族、エフライム族ですね、その間に入ったんです。けれどもこの小さな土地なんですけども、境界線については詳しく書かれているんですね。で、なぜかというと、エルサレムがここに含まれているからなんです。で、ここを読むとエルサレムの町は確実にベニヤ民族の中に入っています。ダビデはユダ族の人ですけれども、実際はこのベニヤミン族の中に入っていたんです。で、モーセがですね、このように予言しました。主に愛されている者、彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばう。彼が主の肩の間に住むかのようにですね、エルサレムに神殿が建てられましたですね。ベニヤミンは本当に主のこのそばに住んでいたということ約束されていたんですね。で、19章に入ります。残りの部族の割り当てです。第2番目のくじとかずっと書いてありますね。1番目がベニヤミンですね。で、2番目に入ります、シメオンです。で、9節を見るとユダ族の割り当て地から取られたとありますですね。シメオン族ってユダ族の中にあったんです。まちまちがあったんだけど、それをこのもらったわけだ。そして10節からは、ゼブルン族ですね。で、これはマナセ族の北にあります、このナザレとかですね、あそこら辺ですね、ガリラヤ地方になっていきます、ここから。ですからイザヤがこう予言しましたね。ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう地、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。これマタイの4章の10節に書いてある。イエス様が宣教の活動をですね、盛んに行われるところ、中心的な場所としてのガリラヤの地です、ね。非常に小さい部族たちなわけですけれども、このようにですね、主にあってですね、この光が当てられているということです。そして17節から23節まで、イッサカル族です。イッサカル族はですね、ゼブルの東側ですね、非常に肥沃な土地です。なぜかというとガリラヤ湖があるからですね。って言ったらすごいですね、緑がたくさんあります。本当にもう畑という農耕地帯ですね。で、24節から31節までがアシェル族です。これは海岸地域ですね。でレバノンの方にまでブワーッと伸びているところです。あそこが、海岸ですね。そして次に32節からナフタリです。でこれはガリラヤ湖の西側の平地一帯ですね。あそこもですね、平地になっているんですね。あのメギド平野も平地ですけども、この北の方のガリラヤ湖の北部ですね、あそこも平地が続いています。で、40節からダン族ですね。でこのダン族っていうのがですね、すごいところ、ペリシア人が住んでる海岸地域でですね、ユダ族とエフライム族のこの間にあるっていうか、こう残ったところをもらったみたいなところがあるんですけれども、敵があまりにも多くて戦いが大きかったのですね、もうそこからですね、移動してですね、ナフタリの方の北の方にあるですね、ところに行ったんですね。ですから47節にこう書いてあります。ダン族の地域はさらに広げられた。ダン族は 上登っていき、レシムで戦ってこれを取り、剣の刃で打ち、これを占領してそこに住み、彼らの先祖ダンなにちなんでレシムをダンと呼んだんですね。このダンが一番北だというふうによく言われるんですね。これダンからベルシェバでしたかな、もっと下かな、それがイスラエルとして土地として言われていきます。まあ、彼らの攻め取っていく要塞、知識にも書かれています。そして最後49節から見ます。この地について地域ごとに相続地の割り当てを終えた時、イスラエル地分かるの間に一つの相続地をヌンの子ヨシュアに与えた。彼らは主の命令により、ヨシュアが求めた町、すなわちエルサレムの山地にあるティムラナテセラクを彼に与えた。彼はその町を建ててそこに住んだ。見てください、最後にちょっとした小さな町です。大した町ではありません。それをヨシュアは求めたわけです。これが偉大な預言者です。素晴らしいですね、指導者ですね。こんなにたくさんの土地がですね、他の人たちには与えられました。けれどもヨシアはもう何一つですね、自分のことを考えてなくて自分を求めていなかった。イスラエルの神を求めていたわけです。で、ただここだけですね、自分が与えられるにしか過ぎなかったわけですね。イスラエル人の福利だけを考えていたんです。で、クリスチャンもそうです。神を愛し、自分の隣人を自分自身のように愛していく、他の人を助けていくという生活なわけなんですね。どうでしょうか、自分を助けていますか、それとも他の人を助けているでしょうか。これクリスチャンは他の人を助けていく、他の人のために捧げていく生活なわけなんです、ね、これらは祭司エルアザル、ヌンの子ヨシュアおよびイスラエル人の部族の一族の頭がシロにおいて会見の天幕の入り口、主の前でくじによって割り当てた相続地であった。こうして彼らはこの地の割り当てを終わったんですね。このくじ、最後のこのシロのところのくじで、この第7番目のくじの断族の諸子族の後に、あとはこのヨシュアのですね、このやった後にですね、この全部終わったんだと、割り当てが終わったわけなんですね。まあ、こうやって見ていきました。で、先住民をそのままにしていった話、これが命取りになるんだけれども、私たちの模範がカレブです。主に与えられたものを全て得ていく、そして戦っていくんだ、攻め取っていくんだ、主にあってや大志を抱くっていう言葉がいいですね。野望を抱くっていうので大志っていういい言葉がありますね。あれは誰が言ったんでしたっけ、Boys be ambitious っていうですね、In Christ が実はついてるんですね。キリストにあって大衆いたけど、クラーク博士ですね、大衆抱いてるでしょうか。そして御霊の領域をですね増やしてるでしょうか、それとも自分の中で生きてるでしょうか。これを大きめにして、そして本当にこれをカレブのように従い通していくということですね、やっていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に信仰の歩みの中で、このようにしてエフライム族とかマナス族のような残してしまう、またはこのエブス人のようにもうどうしても取っていくことができないような土地があります。しかし主よ、カレブのように貪欲になりたいと思います。従い通していきたいと願います。そして本当にあなたのものにさせていきたいと願います。天のお父様、どうか私たちが、その自分のリソースを見て自分の能力を見るって、勇気を失うことがありませんよ。あなたの力を見て、そしてその力が現れるのを切に望んで情熱を抱きますよ。どうぞよろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。